ふるさとの風。放送聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。この番組は日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。さて、12月5日及び7日、日本の衆議院と参議院の拉致問題特別委員会は、アメリカの北朝鮮に対するテロ支援国家指定解除の動きに反対する決議を賛成多数で採択しました。決議には、拉致は国家主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、その早期解決が不可欠との強い主張が盛り込まれています。ところで、今週12月10日から16日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。日本国民が拉致問題をはじめとする北朝鮮による人権侵害問題について理解を深めるため、日本各地では様々な催しが実施されます。列島だよりのコーナーでは、拉致被害者原忠明さんの出身地長崎の話題を紹介します。また、今週の一曲のコーナーでは、原さんの出身地長崎にちなんで長崎のザボン売りをお届けします。それでは今日も30分間お付き合いください。今週は拉致被害者横田めぐみさんのご家族を支援する活動をご紹介します。先月、宮崎県で拉致被害者横田めぐみさんの写真を展示する写真展が開催され、6日間で6400人にも及ぶ人々が訪れました。この写真展を主催している朝顔の会は、神奈川県在住の横田めぐみさんのご両親と同じマンションに住んでいる有志の方々によって、横田めぐみさんの救出活動を身近で支援するために設立されたものです。現在およそ170名が登録をしています。2005年から始まったこのパネル展は、全国各地を巡回し、今年の5月までに22万人もの入場者を記録しています。今回の写真展では、横田めぐみさんが拉致されるまでの成長の記録と家族の姿を中心とする写真や文集など、およそ110点の展示やフォトムービーの上映などが行われました。写真展に訪れた方々に感想を聞いてみました。
こうやって目にするとですね、本当なんか、これが事実なんだということで、本当心が痛いですよね。
学校のみんなに横田めぐみさんのこととか今日のこととかをいろいろ教えてあげたい。めぐみちゃん頑張って
。母親の立場として拝見させていただいて、もう辛い思いをされたんだろうなと思います。
拉致問題をですね、もう一日も早くですね、解決してやりたいと思いますね。本当に かわいそうだと思ってます。
朝顔の会の代表田島忠さんにこの会の設立の動機についてお話を伺いました。
やはりもう大変だなってことをしょっちゅう目にしますもんですからね。これはどなたでもあれを身近でご覧になっててもね、きっと何回やれることないかっておっしゃいますよね。写真展を撮られる方でもですね、まあこう涙目を抑えながら私たちにできることないんじゃないんですかっていうことをよく聞かれたりするんですよね。まあ そういう思いと一緒だと思いますけどね。
写真展の会場にはめぐみさんのご両親も姿を見せました。めぐみさんのお父さんの横田茂さんからめぐみさんへの呼びかけメッセージをいただきました。
めぐみちゃん元気にしてますか。今九州の宮崎に来てます。会場にもたくさんの方が来てくださって、めぐみの写真を、ね、見て早く帰ってきたらいいねって声をかけてくれます。もう少しだと思いますから元気に暮らしてください。
以上、宮崎県で開催された横田めぐみさんの写真展の様子をお伝えしました。続いてはニュース解説です。このコーナーでは拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを専門家の方に解説していただきます。日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授を12月7日にスタジオにお招きしてお話を伺いました。テーマはアメリカのヒル国務次官補の訪朝についてです。
12月3日から5日にかけてアメリカのヒル国務次官補が北朝鮮を訪問いたしました。6月に続いて2回目の訪朝ということになります。2日半の日程を過ごしてきたわけですが、最初の日月曜日にはヒル次官補はヨンビョンの核施設を視察するということをやりまして、現在進行中の核施設の無能力化の作業というものが順調に進んでいるということを確認をいたしました。で、2日目の火曜日は、政府の高官との会見、パク・ウィチュン、外務大臣外相と、あるいは最高人民会議の常任委員会の副委員長であるヤン・ヒョンソ、副委員長とも会見をしましたが、したるその日の日程は、キム・ケグアン外務次官ですね、6者会合の主席代表のキム・ケガン、次官との、協議に費やされる。で、同じく、3日目になります。5日の日もキム・ケガン、次官との話を続けるということでありましたが、主とした議題は今の第2段階の問題がどのだけ、この年内に終わらせなければいけない。一つは核施設の無能力化、もう一つは北朝鮮の核計画の完全かつ正確な申告という、この二つの議題について主とした議論を交わしてきたと言われております。で、無能力化につきましては、これは現在ヨンビョンの核施設で、3つの主要な核施設について進行をしておりまして、それは順調にいっているということが再確認をされたと。で、問題は申告ということになると思いますが、これは今の合意では12月31日までに北朝鮮が全ての核計画に関する完全でかつ正確な申告を行うということになっておりますが、まだその草案が6者会合の場で示されるということにはなっておりません。米朝の間の意見の差もまだあるということが今回のヒル訪朝では確認をされるということになりました。アメリカは、特に今回ヒル次官補が強調しておりますのは、北朝鮮のその全ての核計画について完全かつ正確という意味は、北朝鮮の核計画、および核施設、そして核物質に関して、 まあ、過去の経緯というものを含めて、現状についてきちっと申告がなされるということが必要であるということを強調しております。もちろん北朝鮮もそのことは十分に承知ではあると思いますが、まだ北朝鮮側が考える完全かつ正確な申告と我々が求めている完全かつ深刻な、完全かつ正確な申告というものの間に差があると、差異があるということが今回、確認されたことになるんであろうと思います。まあ、従いましてこの作業が少し遅れておりますので、本来ですと6日から8日にかけて可能であれば北京で開催しようとしていた6者会合の主席代表会議はおそらく伸びるということになりまして、まあ、年内はいろいろクリスマス休暇等がありますので、おそらく来年の最初にずれ込むということになったと思われておりますが、しかしそれでも12月31日まで完全かつ正確な申告を行うということで北朝鮮も努力しておりますし、我々もそれを待っているということでありますので、当面我々のやはり注目はその北朝鮮の申告がいつきちっとなされるかということにあるかと思います。
以上、泉教授によるニュース解説でした。続いては日本各地の季節の話題などを紹介する列島だよりのコーナーです。今週は拉致被害者原忠明さんの出身地長崎の話題をお送りします。長崎は年間の平均気温がおよそ17度と1年を通じて暖かい気候に恵まれています。この時期、ザボンが金色の大きな実をつけている光景を見ることができます。ザボンはまたの名を文旦ともいい、東南アジア原産ですが、江戸時代に日本に初めて伝わったのは長崎でした。当時鎖国をしていた日本で唯一港が開かれていた長崎には、その他にもポルトガルやオランダ、中国などの外国文化が入ってきました。町の至るところに洋風建築や教会が多く見られます。外国人が教会へ礼拝に行くために通っていたとされるオランダ坂や、日本で最も古い洋風木造建築である旧グラバー住宅、中国人の居住地であった唐人屋敷などが今も長崎の街で見ることができます。これらの場所からはかつての長崎の人々が同じ街に住む異国の人々とどのように関わり、どのように外国文化を取り入れてきたかを知ることができます。また外国文化を取り入れた長崎の冬のイベントとして最近注目を集めているものに、長崎ランタンフェスティバルがあります。これは新地中華街で中国の旧正月を祝う伝統行事だったものが発展したものです。2月半ばから15日間にわたり、長崎市の中心部は1万5千個もの中国の提灯、ランタンや360体にも及ぶ大きな人形のオブジェが飾られ、町中が極彩色に彩られます。そしてジャオドリや中国雑技団によるショー、中国の皇帝の衣装を身にまとっての皇帝パレードなどをはじめ、さまざまなイベントが毎日繰り広げられます。このような新しいイベントも加わり、今長崎県の観光客数は海外国内を含み年間3000万人近くにもなります。以上、列島だよりでした。 て次は拉致問題解説のコーナーです。今週は先週に引き続き拉致問題と国民世論をテーマに取り上げ、拉致問題に対する日本の若年層の声をご紹介します。北朝鮮による拉致問題に対する日本国民の関心は高まりつつあります。しかし事件発生から長い年月が過ぎ、2004年の夏以降、実質的な進展が全くない状況の中、国民の関心を維持・強化し、また人権問題に関心の薄い若年層の関心をさらに呼び起こしていく必要があります。政府は2006年の拉致問題対策本部の発足以降、啓発週間における行事の主催・支援のほか、多言語版の DVD をはじめ、さまざまな広報素材を制作するなど、拉致問題の関心をさらに高めるための多くの取り組みを行っています。その一つとして、今年、ある九州の高校で、生徒が政府の制作した拉致問題啓発 DVD を視聴しました。これは、拉致問題について理解するとともに、人権教育の一環として行われたものです。DVD を見た高校生の感想には、今まで詳しく知らなかった拉致問題の現実を知った驚き、今後拉致問題を自分ごととして考え、関心を開いていきたいという気持ち、北朝鮮や拉致の実行犯に対する憤り、拉致被害者ご家族の悲しみへの共感、そして拉致問題の解決により、日本と北朝鮮との関係が正常化されることへの期待などが述べられていました。ここで感想をいくつかご紹介しましょう。まず、高校3年生の生徒 A さんの感想です。今も拉致被害者の安否について、北朝鮮は納得いく答えを出していないので、納得のいく答えを早く出して、拉致被害者の安全と自由を確保する必要があると思う。拉致解決は北朝鮮と十分に話し合って拉致被害者の訴えを伝えていかなければいけないと思う。拉致事件についてもっと詳しく知りたいと思ったので、今後ニュースなどを見て考えていきたいと思った。続いて高校2年生の生徒 B さんの感想です。どんな理由があっても人を拉致することは許されないものだと思う。めぐみさんを拉致した工作員の人は、自分が拉致されたらとか、めぐみさんの気持ちなどを考えなかったのだろうかと思います。とてもひどい話だと思いました。この拉致問題が早く解決すれば、もっといい国と国の関係が築けると思う。最後に、高校1年生の生徒 C さんの感想です。自分の知人や家族がもしも拉致されたりしたら、普通ではいられなくなると思います。今、拉致被害者の家族はそんな気持ちだと思います。少しでも多くの人に拉致のことについて知ってもらいたいです。このように、高校生が拉致問題を自分ごとのように捉えるなど、関心の薄かった若年層の拉致問題に対する理解の促進が図られています。日本政府は今後も拉致問題を政府の最優先課題の一つと位置づけ、早期解決に向け全力で取り組んでいきます。次回は民間団体の拉致問題への取り組みについてご紹介します。以上、拉致問題解説でした。続いては北朝鮮拉致被害者ふるさとの声のコーナーです。今週は拉致被害者横田めぐみさんの小学校時代の校長先生、馬場義恵さんからのメッセージをお届けします。横田めぐみさんは1977年11月15日、13歳の当時、新潟市において下校途中に拉致されました。馬場義恵さんは現在86歳になられますが、新潟の救う会の会長を務めておられ、拉致被害者の救出に向け、精力的に活動されています。 横田めぐみさんが拉致されて30年の節目となる今年、馬場さんはめぐみさんの誕生会の発起人となり、ご両親を励ますためにめぐみさんの肖像画を送りました。それでは馬場よしえさんのメッセージをお聞きください。
めぐみさん、あなたは今北朝鮮のどこでどんな仕事をして生活しているのですか。こんな問いかけをしている私が誰かわかりますか。あなたが新潟から姿を消して30年も経ったのですから、声だけではわかりませんでしょうね。私は今めぐみさんが小学校生活最後になった新潟小学校卒業記念アルバムを開いて、6年3組の前から2列目の真ん中に立っているかわいいめぐみさんの姿を見つめて、遠くなった当時のことを思い胸を痛めております。めぐみさん、本当にお元気ですよね。広島から転校して来られ、わずか7ヶ月目の卒業生のめぐみさんへ7100番目の卒業証書を手渡したのっぽで頭が白い馬場校長ですよ。思い出しましたか。その時の卒業文集を手にしています。そして文集の最後に、将来の私と題するあなたの一文がありました。看護婦さんやお嫁さんや歌手といった幼い時の夢の変わりようから、見かけだけで決めるのではなく、自分の能力も考えて決めなければならない、これはあくまでも私の理想だが、能力と夢と現実のつながった将来にしたいと結んであります。はい、少女趣味に走ることなく、人生を厳しく見通し、強い意志を持つ少女であっためぐみさんに改めて感動を新たにしております。私はめぐみさんの夢見た人生を思うとき、あなたの貴重な人生をめちゃくちゃにした奴は一体どこの誰ですかと叫びたくなります。
横田めぐみさんの小学校時代の校長先生、馬場よしえさんからのメッセージをお届けしました。以上、ふるさとの声でした。続いては今週の一曲のコーナーです。今週は列島だよりでご紹介した拉致被害者原田大樹さんの出身地長崎にちなんだ曲、長崎のザボン売りをお送りします。ザボンはみかんの一種で、大きなものは直径25センチもあります。日本で初めて植えられたのは長崎県で、今では県の特産品にもなっています。1660年頃、長崎に入港した外国の船からもらったザボンの種を神社の境内にまき栽培したのがきっかけで、その後長崎を中心として日本全国へ広がっていきました。1948年にこの曲がヒットした直後、長崎駅前にはザボン売りがたくさん現れたそうです。それでは長崎のザボン売りをお聞きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。長崎のザボン売りをお聞きいただきました。今週の一曲でした。 この番組ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて、日本政府の提供で放送しているものです。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp、 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は、毎日この時間に内容を週替わりでお届けします。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風は夜2時から30分間周波数 9820kHz でお送りしています。それではまたお会いいたしましょう。